皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月6日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は乱世を泳ぎ渡る勇気をというお話です。今こう世界を見ていてですね、特に若い人たちはものすごい混乱にですね、かなり倒幕してる感じがするんですね。その、コロナですね、コロナで、ものすごく大騒ぎになっちゃって、学校も止まっちゃったと、それから職場もなくなっちゃったと、大変倒幕してるのはもちろんその通りだと思うんですけども、そういうことにつれてですね、政治が相当荒れてますよね。それからその経営も相当荒れてますよね。要するにこう静かな時代の中で、なんかそのもう蓄えもないし、それから非常に零細な、なんか家計をですね、多額の借金をしながら維持している人たちもすごくいるじゃないですか。その人たちにとってみると、いい加減にしてくれって話ですよね。その人がせっかくですね、静かに穏やかに小さな幸せで暮らそうとしてるのにね、一体何をしてくれるんだと。政治も軍事もですね、あるいは経済界もね、人の生活の安定をですね、またぶっ壊すように大きなことをやってね、政治闘争もやって、経済改革など称することもやって、一体俺たちをどうしてくれるんだと思ってる人が今なんかすごく多いんじゃないかと思うんですね。こういう人たちは実は前から結構いるんですね。特にこの Z 世代と言われる人たちはもうそういう混乱に翻弄されてるんですよ。その911事件、2001年ですね、以降の世代でありますから、本当にその、01年の911事件、それから08年のリーマンショック、それから16年の中国ショックですよね。で、それから今回のコロナと、たびたびと大混乱にこう襲われていて、で、なんかだからもうあんまり物事信用しない。だからもう一つ前の、なんて言いますかね、もう一つ前の世代ですね、ミレニアル世代、あなたたちは結構幸せな時代を子供の頃過ごすんですね。90年代の、比較的世界が平和だった時代を過ごしますから、社会に対してかなり積極的な思いを持ってて、かなりリベラルですよね。でもその人たちにとってみても、トランプ政権以降のあのアメリカの大激怒、それから世界の大激怒、からコロナによるこの、言ってみればね、ワクチンを打つとか打たないとかね、こういう問題における人々の本格的なこの対決っていうのは、新しい体験だと思うんですよね。こんなに揉めるものかなと、自分たちの世界でと、あれみんな思ってるんじゃないかと思うんですよね。で、ですから一体何なんだと、せっかく人がですね、静かに暮らして行こうというのに、なんでこんな大混乱をあえて起こすのかと、なんでぶっ壊してくれるんだと、なぜこの花瓶を落として割るんだと、なぜそのボートを揺するんだという気持ちって結構あるように見えますね。でもしかしですね、世の中ってそういうもんなんですね。決してですね、誰か一つの世代が自分たちの利益のために何か やろうとしごいてるってことも世の中はなくてですね、やっぱ世の中っていうのはこう平穏の時は、どんな世代も割と平穏に収まってるんです。ところが世の中が荒れてくると、きっかけはどの世代かともかくね、なまち年金がもらえないっていうんで反乱を起こした、そのソビエト末期なのか、あるいは学園紛争の時みたいに若い人たちが騒ぎ出した70年代なのか、きっかけはどこかまた別なんですけども、結果的にもうその時には世の中全体に変化の波が押し寄せてきて、最初がどこであろうと、要するに全部変わる時になっていて、その時は変わる時は徹底的に変わるんだということが珍しくないんですね。私なんかですね、両親が戦争世代でありましたから、自分の家が目の前で焼かれたとかね、あるいはその戦争行ってきたとかですね、そういう話子供の時はよく聞いていて、だからそのいかに国はね嘘つくかとかですね、あれはなんか時代の理念、戦前だったら軍国少年軍国少女であることが愛国的だし、戦後はそんなこと言ったらですね、とんでもないやつだと排斥される、いかに手のひら返すように世の中の世論だとか価値観って変わるものかっていうことを、 まざまざと体験して、それをよく聞いてましたから、だから全然あんま驚かないですね。いや、そんなもんだと、今回は鉄砲、日本国内は鉄砲玉は飛んでこないから、まだよっぽどいいもんだと、家に火かけられて燃されないだけまだいいもんだと、ね、それぐらいにしか本当は、本当で、ね、そのぐらいしかあまり思えないんですけども、いや、世の中ですね、だからそういう意味で言うと、そういう大混乱な記憶っていうものを持ってない人たちは、多分今相当な混乱で腰が抜けてきちゃってるんじゃないかと思うんですよね。だから逆に私なんかにしてみると、こういうことはたまにあるから、その一生に1回か2回のものすごい変化の時にどう耐えられるかをしっかり考えるために、考えて行動するために勉強するってことをやるんだと。普段の生活仕事にはあまり、普段の勉強にあまり教養の勉強は役立たないと。普段の生活仕事にね、その教養が役に立つのは、一生のうち1回か2回ある絶体絶命の境地で、まあ回り道をしないための勉強なんだと前に申し上げたと思います。これは私の実感なんですね。で、しかしそうでないっていうふうに思ってると、例えば勉強っていうものは実学であって、普段いかにそれで安心してその効率よく暮らすために暮らすのか、要するに万が一ではなくて、普段いかに安心して効率的に暮らすかのために勉強することが大事なんだと思っている人は、勉強すべて実学で、今の役にしか立たないことを勉強してるんですね。そうすると、一生に一度か二度の時にどうしたらいいかって、全く勉強の成果が生きてこないんですよね。全然反対だったりしますから。一生に一度か二度の大混乱というのは、普段の処世術、普段の実学とは180度違うことが珍しくないんですね。どうも今そういう人が世界中すごく多いような感じがするんですね。やっぱりそうだなと、実学だけやってるとこういうことになるなと、まあしみじみ思うんですが、まあそれを今更言ってもしょうがないんでね、まあ勉強する人は勉強してもらった方がいいと思うんですけども、歴史小説なんかいいんじゃないですか。歴史学ぶの何が一番いいんですかってよく聞かれるんですけども、何にもなかったら最初は歴史小説がいいですよね。当人の気持ちになってね、その当時見てみると、もちろん小説でいろんな見方がありますけども、まあいい悪いね、それはいろいろあるかもしれませんけども、まあとりあえずその登場人物になったつもりになってみてね、意識を少しでも共有してみる努力をするっていいことじゃないですか。それ必ずどっかでプラスになると思いますよ。でもまあちょっとその話は置いといてですね、平成の時代ですよね。ある意味で言うと、こう経済で言いましたら、昭和の末期のものすごい好景気があって、その昭和の末期の好景気あった人たちはみんな戦後世代なんですよ、経営者たちもね。だからその戦争の大混乱とか戦前の恐慌を知らない人たちが、まあ戦後の80年代以降の猛烈な経済成長を担ってたわけで、まあ言ってみるとバブルをやった最大の理由はですね、恐慌と戦争を知らない世代が経済運営したからと、それも今私明確に当然言っていいと思うんですね。中国なんか完全そうですよね。今の中国の経済成長になってきた人たちっていうのはバブルもやったことないし、それからその恐慌も経験してないじゃないですか。だから何にも分かんないんだと思うんですね。何にも分かんないとこ持ってきて、中国共産党がですね、まあそこはもう最初から遺伝子として一番貧しい人を守ろうという経済なわけですね。中国共産党はある意味で簡単なんですよね。普通の国はですね、その投資家を守ろうとか中産階級を守ろうというために努力するんですけども、中国の場合は追い詰められたらですね、一番貧しい人を守るんですよ。一番貧しい人を守るのは一番安くできるんです。全ての金融財産を吹っ飛ばしたって言うわけでしょ、ね、金融財産少しでも守ろうとするからコストかかるし、政治も大変なだけで、金融財産が全部なくなっていいんだと、一番貧しい人は何も持ってないだろうと、ここだけ守ればいいんだと腹くくったらすごく簡単じゃないですか。で、これ中国の建国の時ですよね。本当に毛沢東が建国した時、国民党から共産党に変わった時、どれだけの人が財産奪われて殺されましたかね。だからその共産党の本当の怖さを知ってる人っていうのは確実に逃げますよね。でもどう見てるとですね、逃げ遅れも多いんだけども、変な幻想を持ってる人が多いよね、共産党に対してね。中国共産党だよ、日本共産党じゃないですよ、中国共産党に対して。要するに一番貧しい農民と一番貧しい労働者を味方につけて、逆にそれでその 財産を持っている人たちは片っ端から倒しながら権力を握ってたって、その遺伝子で成功を、それで成功を収めた人たちの遺伝子を継承している人たちなんだから、今度追い詰められたら何をするかははっきり分かりますよね。今そうなってきてるよね。どうもなんかね、そういう本当の乱世知らない中国人も外国人たちも変な期待感を持ってるんじゃないかと思うんだね。リーマンショックの時のアメリカ政府みたいに莫大な金を出して救済するんじゃないかとかね、マーケット潰したらアウトだからマーケット守るんじゃないかとか、なんか変な期待をしているように見えるんですけども、全然違う国だと思うんですね。まあしかしいずれにしろですね、私はそのまあ平成の日本を思って振り返った時、一番足りなかったのは勇気だったと思いますね。結局その好きとか嫌いとかですね、いいとか悪いとか抜きに動くだけ動くんですよね。まあ地震みたいなもんですよ。やっぱり地面は動くだけ動くんですよ。しょうがないでしょ、動いちゃったら。でそれ止めることはできないんですよ。だから動き出したら、その新しい現実の中で前に向かって動き出すしかないんですね。それからやっぱり前兆が見えてきたらしっかり準備して、大混乱、大変な被害が出る前にやっぱりその自分の未来を作っていかなきゃいけないんですね。追い詰められるとすごくやばいですね。まあ地震や津波も火山もそうですね。追い詰められたらそれこそ死んじゃいますからね。そうなる前に積極的に動かなきゃいけなくて、だからまず避難っていうもしますかね、これ自局に対処するためにやばいと思ったら即座に行動するっていうのは勇気いりますね。あれ勇気ないとどうしてもですね、そんな大したことは起きないだろうという結論になるんですよ。大したことはない、問題はそんなに深刻でないという結論の裏側、大体勇気がないからですね。あれね、勇気がないんで、もう大変だと言ったらかえって大変なんで、だから大変でないと言っちゃうってことが大体ほとんどですね。まあ大体企業なんかほとんどそうでしたね。勇気のあるところは、いや何にもないけど大変だからこれはもうあのね、支柱に活を求めるしかないっていうんで頑張って、で生き残ったところも、まあ、個人企業とかね、まあ、当時は大企業でも結構個人経営みたいな会社がありましたから、まあ、結構あったと思いますよね。だからやっぱそれも勇気ですね。勇気がなかったんでこうできなかったんじゃないかと思うんですね。で当時から思ったんですけども、まあ、当時あの共感勇気自然っていう本を私書いたじゃないですか。でまあこれからの金融マンに必要なものは共感と勇気と自然だと、これ3つがいるんだと書きましたけど、特に勇気ですね。勇気ってなんか最近、まあ、当時も今あんまり勇気を称えることってしないんですよね。例えば会社の中で勇気ある人ってあまりなんか称賛されませんよね。上の言った通りする人、上に逆らわない人は結構称賛されるけども、勇気のある人はむしろ敬遠されたり排除されたりしません？例えばワクチンなんかそんなもんおかしいじゃないか、あんな人死んでんじゃないか、何へりくつこねてんだと、危ないじゃないかっていうのは、勇気ある人だというよりもなんか和を乱す人だっていうような感じで捉えられることが多いんじゃないですか。本当のことを本当だって言ったらそれ勇気ある人ではなくて、なんか変な人だと、怖い人だと思われることが多いんじゃないですかね。今アメリカなんかですね、例えば学校でね、クリティカル人種セオリーですね、クリティカルレースセオリー、あれを言ったり、ワクチンとかね、マスク強制したりすることに対して父兄が強い反発言ってるでしょ。であれ学校側もね、勇気がないもんだから、ああいうそのクリティカルレースセオリーとか批判的人種理論とかね、ワクチンマスクでコロナのことで反対言ってくる人たちはテロリストとして、国内テロリストとして FBI に取り締まってほしいとバイデン政権をお願いしたら、バイデン政権がですね、じゃあ FBI 出しましょうって言ったんですね。バカな話だね。全く勇気がないんですね、学校側に。どういうことだと、正しいと思ってるのは正しいって言えじゃないですかね。批判的人種理論は正しいと思って教えてるんでございますと、本気で思ってるのはそういうべきじゃないですかね。ワクチンだとか、それからそのマスクが本当にいいと思ってるなら、その通り言えばいいじゃないですか。父兄も違うと思ったら違うって言うんで、イエスとノーがあって、それを議論を戦わせて結論出していく、最後は民主主義で結論を作るのはアメリカのやり方だから、何もそんな FBI が出てくるような白もんじゃないね、テロだ運んだんじゃないね、テロだなんだ言ってんの、裏側に恐怖があるわけでしょ。結局恐怖の大王が出てきちゃって、 で、その全部恐怖恐怖になって、だから勇気を封じ込めちゃってるわけだな。勇気を封じ込める力が恐怖になってるわけで、それでアメリカもぶっ壊れてきてるわけじゃないですか。やっぱ勇気が一番足りないんだね。まあアフガニスタンやイラクでなんでアメリカ軍がですね戦争に負けたかっていうと、それはムジャヒリンとかそのまあ向こうの連中の勇気に負けたからだよな。それはだってもうね、あの戦争で、生きて帰ってこようじゃなくて死んで大義を達成しようという人たちがどんどん出てくるんだもんさ。それはパシュトン人なんてすごい勇気の塊じゃないですか。やっぱり勇気に負けたわけですよ。勇気と恐怖に戦って勇気が勝ったわけでしょ。はっきりしてんじゃないですか。だからどんな武器持ってったって要するに勇気にはかなわないわけでしょ。ああいうの見てるとやっぱり勇気がないことが最大の敗因なんだけど、勇気が復活っていうような様子があまり見えないよね。トランプ側は勇気ありますよね。だからトランプは称賛されるわけで、あれ勇気ある、あれ勇気ある人だね。頭もいいしね。ね、結構パッションも強いからね。まあ、あれはやっぱりちゃんとした人だと思うんだね。ところがやっぱりこう、バイデン側って言いますか、民主党側はですね、上から下まで勇気がないね。偽物でも何が悪いと、俺一生懸命やってんだと、人を頭に入れ替わると。言ってみてもいいんじゃないかな、バイデンもね。今の俺が本当のバイデンなんだ。昔のバイデンこそ偽物なりと。ねえ、たまにはその、短歌切ってみてもいいんじゃないかと思うんだけどね。なんかそのバイデンが質問しようとするとね、なんか誰かそのお付きの人がですね、もう質問打ち切りだと、記者会見打ち切りだってみんな追い返しちゃうと。あれも一体誰がああいうバカなことしてんのかね。大統領の発言を止めさせる人って誰なのと。そっちこそ聞いてみたい話だね。全くもって勇気のない話ですよ。だからやっぱりどうもですね、勇気がないっていうことが今最大の問題ですね。勇気がないってことは要するにまあ天と通じてないってことよ。何も世の中が終わるわけでもないしさ、一つの秩序が終わるだけですよ。一つの秩序が終わって一旦混沌になって、で混沌化する状況と混沌から新しい秩序が生まれる状況と二つが同時進行するわけですよ。発酵で言ったら副発酵ですよ。分解と合成が同時に、分解と融合ですな。分解と融合が同時に起きてくるわけですよ。副発酵の状態になってるわけですよ。だからそれをね、勇気の力を持って乗り越えていけばいいだけのことだから、こうあんまりこのね、追い詰められていくとその本当にやりようがなくなっちゃうから、まだなんか余裕があるうちにね、まだ元気のあるうちにしっかり行動して、で勇気がなえないようにね、やっぱり動いていくことが一番重要なことなんですね。やっぱり乱世というのは、その乱世終わった時がどういう姿になるかが一番重要なことなんですね。とにかく乱世はですね、乱世の終わりがどういう形になってるかをしっかりと想定して、それに向けて日々行動する。乱世の中はただ単に今日の問題が逃げ回ってるだけだったら何にも成長しないし、一つもうまくいきませんから、やっぱりその乱世の向こう側に広がる新しい秩序に向けて自分や自分たちを動かしていくってことが最大の仕事でありますからね。そこの見通しを立てるためにはもう大変な勉強がいりますよね。世の中全体の、特に今はそうだね。何しろこの聖書のね、予言だとか大元の予言だとか、そういうものがですね、いかにも目の前で起きてるような状況でありますから、それは大変なお勉強をしないとですね、なかなか難しいし。UFO みたいな現象だってね、今の物理学を超えるものがあるんだってのことをアメリカ政府が言うぐらいだから、今の物理学を勉強してるだけでもわからないわけですよね。大変な勉強がいるわけであります。で勉強していくとなんとなく分かってくるんじゃないかと思うんですね。でやっぱりそういうのも全部勇気ですね。結局この乱世の向こうに行こうと、自分の力で乱世の向こうに行こうという勇気があるから勉強もできるんだし行動もできるわけですよ。この乱世の向こう側に行こうという決意と勇気がなければ勉強はできませんね。勉強は全て今日の実学ですよ。今日一日をなんとなく過ごすための実学であり、問題から逃げるための実学以外はあまり勉強したくなくなりますわね。だから結果的にどんどん追い詰められていくんですね。ここは一歩踏み出さなきゃダメなんですよ。言ってみれば足が立たなくなった海はちょっと泳がないとね、プールの真ん中あたりちょっとね足が立たなくなったらもうプールの端までさ、ね、泳ぎ切らないと手つかないでしょ。だから足の立たないところは泳いでね、向こう、プールの向かう側まで行かないとダメなわけですよ。もうすでにそういう時入ってるんですね。歩いちゃ渡れないから、ちっとばっかり泳がなきゃいけないわけだな。 犬だって動物だってですね、ちゃんと海水泳ぐわけで、こういう時はやっぱり勇気持って泳がないと私はなかなか難しいと思いますね。だから結局のところ、まあ、平成の時代を振り返って思うんだけども、勇気がないってのは一番損しますわ。結果的に勇気がないってのは一番損すると思うね。だから皆さんもですね、ここはぜひですね、勇気を持ってほしいと思うんですね。勇気が一番大事なもんだと思います。勇気さえあれば未来は作れると、今本当にそういう時にあるんじゃないかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、乱世を泳ぎ渡る勇気をということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。